お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
東京オリンピックは大会12日目を迎え、閉会式まで残すところ5日となりました。新型コロナウイルス下での異例の大会となりましたが、選手の頑張る姿に感動し、そして元気や勇気をもらっている人も多いかと思います。競技の中でこの元気や勇気をより感じられるのが 42.195km を走るマラソンです。今夜は札幌エクセルアスリートクラブの代表理事兼コーチの石井健さん、そして所属選手である藤沢舞さんにお話を伺いました。藤沢さんは 100km マラソンをメインとする日本を代表するウルトラランナーで、2019年のシドニーマラソンでは女子総合6位という結果を残されています。今の札幌の雰囲気っていうのはどうですか？オリンピックムードっていうのは感じられますか？
視覚的にはやっとあのモニュメントが公園に立ったり、あとそう交通規制のなんていうんですかね、道路上にそういうのがこうやっとできてて、なんかもう間もなくマラソンの大会が行われるんだなっていう雰囲気にはなってますかね。
2019年にはマラソンコースの会場が東京から札幌へ、この温度が低いという理由で移ったんですけども、札幌では先月21年ぶりとなる猛暑を記録したほか、7月の平均気温が観測史上最も高かったと伺っております。
すごい暑いです。30度を超える日がずっと続くので、まあ日中だったらとても暑くて厳しいレースになるんですけど、まあマラソンのスタートが現地こっちの7時スタートなので、まあ上がっても25、6度なんじゃないかなと思ってるんですよね。なのでまあすごく影響があるかっていうとそうでもないのかなとは思いますけど、はい、いずれにしても今現在はすごく暑いです。
この暑さっていうのはマラソン選手に実際に例えば1度2度変わるだけでどれぐらいの影響があるのでしょうか？
結構変わりますね。北海道マラソンも毎年8月の末に行われてるんですけれども、気温によっては、そうですね、乾燥率がすごい低かったりですとか、本当1度2度違うだけで違うと思います。
あとはその選手も対応がちょっとレースの展開だとか、後半にその脱水が多くなってしまうので、レース展開がこうスローになるんですよね。すごい記録を狙ってハイペースの展開にはならなくなるので、だからその勝つ選手の、なんていうんですか、順当にいつも冬のマラソンで勝つであろう選手じゃない選手が勝つ可能性があるということで、番狂わせがあるかもしれないなというふうに思いますね。暑い、もともと暑さに強い選手、弱い選手っていうのがやっぱりいますので、そういう意味においてはちょっと面白い、レースになるのかなというふうには思いますね。はい。日本選手はどちらかというと、ケニア勢が普通のレースで走ればやっぱり圧倒的に有利なので、そういうことを考えると、こういう厳しい条件下の方が何があるかわからないので、まあ面白いかなというふうには思っています。
オリンピック開催前の5月5日には、プレレースが行われ、マラソンの代表選手も含め、ハーフマラソン大会が開催されました。そしてここでは藤沢さんも実際に走られています。
毎年北海道マラソンっていうのが札幌で行われてまして、前半の10キロ、15キロぐらい、大きなループの半分は、同じコースなので、そこは、毎年走ってたんですけれども、一箇所坂があるだけで、あとはずっとフラットなので、すごい走りやすいですね。で、今回、その後半の3周ループするところを初めて走ったんですけれども、そこは全くのフラットで、まあ、直角カーブが北海道大学の構内にあるんですけれども、そこも、そんなに気にならずに走れたので、暑ささえなければ、とても高速コースになるかと思いました。
このマラソンコースで実際駆け引きが行われるというか、この難関ポイントというか、なんかキーとなるエリアっていうのはありますか？
はい、そうですね。やっぱりオリンピックはタイムよりも順位だと思うんですよ。なので最初は皆さん慎重に入られると思うんですね。相手の様子を見ながら。で、同じコースを後半3周するので、 私は最後の3周回目で、30キロ以降ですね、どなたかが仕掛けて、あとはこの北海道大学の構内って、直角でギザギザになって、こう、直線で仕掛けるよりは、このギザギザのところで仕掛ける選手がいるのではないかなと思ってますね。
相手が見えなくなるので、スパートをかけたり、引き離したりする展開があるんじゃないかなと思いますね。残り3キロだとか。もしくはもうちょっと先の30キロ地点からペースアップする選手が出たりとか、3周目ですね。そういう駆け引きがあるんじゃないかなと思いますね。
オリンピックの花形競技とも言われるマラソンは、沿道での応援が印象的です。今大会、感染自粛が呼びかけられていますが、多くの人が押し寄せる可能性が懸念されています。
バリケードをコース上にするわけではないので、警備員を、数すごく増やして配置するっていうようなことを言ってるんですけど、実際にはですね、プレレースの時にも同じような、オリンピックのシミュレーションでプレレースをするので、同じように警備員がすごくいたんですけど、やっぱりエンドには結構いたよね。なので、全く寂しい感じで、選手がレースをするっていう感じではな、雰囲気ではないとは思います。ただ、頑張れとか、そういうような声援は出さないと思いますけどね。拍手程度。で、まばらかな、そんな感じで。でも、スタートエリアのとことかは結構いると思いますね。正直な話。ブロックできるわけではないので。
この選手にとってこの応援の声っていうのはどんだけエネルギーになったりパワーになったりするんですかね。
そうですね。でも集中してしまうと、周りの声というよりは、走ってる選手同士の動きしか感じなくなる時もあるので、実際オリンピックで戦うような選手はあんまり影響がないんじゃないかなとも思っています。
うちの今日もちょっとイベントで、オリンピックの経験をして、金メダルを取ってる選手がアドバイザーでいるんですけども、その方が新聞に書いていたのは、やはり無観客であっても、なんていうんですかね、悪いことばかりではなくて、各地域がやっぱりフラットで、各国の選手たちがイコールコンディションで戦えるので、本当の意味での、スッキリとしたフェアな戦いになることは、いいことだって言ってましたね。本来自国をやっぱり応援したいので、こっちがね、有利というか、アウェイ感がなく戦えるんですけども、やっぱりスポーツの祭典なので、そういう意味においても、無観客で走ることはマイナスなことばかりではないよっていうような、本当にフェアプレーに則ったコメントをしてくれて、新聞記事に載せてたんですけど、本当にそうだなっていうふうには思いましたね。
注目される選手っていうのはいますか？日本勢、そして海外勢で。
僕が注目しているのは世界記録保持者のケニアのキプチョゲ選手ですね。それから日本だと、前日本記録保持者の、男子だったら大迫傑選手。マラソン6戦ぐらいしていて、1回だけ棄権をしているんですけど、あとは3番とか4番で国際レースで帰ってきているので、力的にも強いかなと。で、女子であれば、やっぱり、最近、調子を上げている一山選手が注目株かなと思いますね。グランドチャンピオンシップでも、ちょっとそこのところはダメだったんですけど、この前のプレレースでは優勝しているので、最近の調子からいくと一山選手を僕は注目していますね。
札幌エクセルアスリートクラブの石井健さん、そして藤沢舞さんでした。オリンピックの女子マラソンは7日土曜日、男子マラソンは8日日曜日、いずれもオーストラリア東部時間午前8時から開催されます。またこのマラソン、そして競歩の会場となる札幌の大通公園では、アイヌの伝統舞踊が披露されます。これは記事として発信していますので、SBS 日本語放送ウェブサイトからご確認ください。歌と踊りに込められた思いなどを、総監督である秋部デボさんに伺った興味深い内容となっています。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。